日本武道館で開催。詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報まで。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード第14章、客人志願ギリシャ。私は考えに考えた末、もうしばらく余白を利用して切り抜けることにして、何もしないで大使館を退散した。その足で新タグマ広場のツーリストインフォメーションに回った。ペロポネソス半島を走るバスのタイムテーブルが欲しかったからだ。シーズンオフとはいえ、さすがにアテネ中の貧乏旅行者が集まるというこのインフォメーションオフィスには、かなりの数のバックパッカーたちがいた。私はいくつかの列のうち、中年の女性が座っているカウンターの前の列の最後尾に着いた。ようやく順番が来て用件を告げると、彼女はいかにも面倒くさそうに、ザラ紙にタイプ印刷されただけの粗末なタイムテーブルを放り投げるようにしてくれた。ギリシャに入って以来、このように無作法な態度を露骨に示されたことがなかったので、一瞬ハッとした。こちらの頼み方に落ち度はないはずだった。オフィスか家庭かで何か不愉快なことでもあったのだろう。そう思うことにしてカウンターの前から離れた。もらったタイムテーブルには、目的地別にアテネからの距離と所要時間と料金、それに発車時刻が書き込まれていた。例えば、ミケーネに関しては、次のように記されている。アテネ・ミケーネ、130キロ、2時間、85ドラクマ。7時、8時半、10時、11時半、1時、2時半、4時、5時半、7時、8時半。私はホテルで荷物をピックアップする時間に余裕を持たせ、2時半のバスに乗ることにした。ホテルに戻る途中、アテナス通りの市場でオレンジを買った。ギリシャに来ての食べ物に関する最大の発見は、オレンジが美味しいということだった。アメリカ産のオレンジと違い、妙な甘さがない上に、水分が豊富なのだ。私は、ギリシャで長距離バスに乗る際は、オレンジを持って乗り込もうと決めていた。オモニア広場の近くの安食堂で、これもまたギリシャに入って以来の好物となった、ひき肉とナスとチーズの重ね焼き料理、ムサカを食べ、ホテルで預かってもらっていた荷物を受け取って、バスのターミナルに向かった。65番の市内バスに乗って20分ほど行くと、キフィソフのバスターミナルに着く。ここはテサロニキからのバスが到着したのと同じターミナルであり、ペロポネソス半島へのバスもまた、 ここから出発することになっている。午後2時半、タイムテーブル通りに出発したバスは、しばらくアテネの市街地を走っているが、やがて海沿いの道を走るようになる。アクロポリスの丘から周囲を眺めると、東には真正面にリカビトスの丘とアテネ市内の密集した家屋とが見え、西には近いとも遠いとも言いかねる距離に、エーゲ海に続くサロニコス湾が見える。私がアクロポリスの丘に登ったのは日中だったが、その海には日没間際の景観にきっと素晴らしいものがあるだろうな、と思わせるものがあった。今、そのサロニコス湾の沿岸の道を走っていると、傾き始めた太陽の光が海面に反射しているのが見える。黄金色というほどではないが、かすかに赤みを帯びた黄色の光が鈍く海面を覆っている。しかし、私たちが乗ったバスは、その光が燦然とした輝きを放つ前に、海沿いの道と別れを告げた。山あいに入った道は、次第に両側をオリーブ畑に囲まれるようになる。人の背よりいくらか高いと思われる樹木に、薄い緑色をした葉が茂り、よく見ると、その葉と同じ色のオリーブの実がなっている。ペロポネソス半島の付け根とも言うべきコリントスを通過すると、もうほとんど町らしい町はなく、村といえる村もなくなる。しかし、途中にポツンポツンとある集落には、たとえそれがどれほど小さな集落であろうと、教会の丸屋根と十字架だけは高くそびえていた。ミケーネには4時半に到着した。ツーリストインフォメーションで、ミケーネにはユースホステルがあると聞いていた。ところが、終点でバスを降りて訪ねると、ユースホステルへは30分も歩かなければならないという。一瞬、意気揃々仕掛けたが、遺跡はさらにその奥にあるという。そこで、とにかく、教えられた通りに寂しい一本道を歩いていくことにした。夕暮れの道を30分ほど歩くと、右手にユースホステルが見えてきた。宿泊者はあまりいないらしく、応対に出てきたおばさんに泊めてほしいと頼むと、すぐドミトリーにベッドがもらえた。会員証のチェックもないそのあっけなさに、私は少々拍子抜けしてしまった。というのは、旅に出る前に、ユースホステルの会員証を作るかどうかで迷ったことがあったからだ。いい年をして今さらユースもないものだが、ヨーロッパ圏に入ってからはユースホステルがアジア圏の安宿の代わりになる、という話を聞き、ユースホステル協会の出張所のようなところへ行って作っておいたのだ。しかし、ギリシャでは、いや、少なくともこのミケーネでは、泊まるのに会員証は必要ないらしい。これで初めて会員証が使えると喜んでいた自分が滑稽に思えてきた。 インドで作った偽学生証といい、日本で作った新ユースホステル会員証といい、なかなか使えないのがおかしかった。ドミトリーには他に誰も泊まっている気配がなく、ほとんど個室も同然だったが、それで30ドラクマだという。会員証が使えようと使えまいと、その値段ではどんなことに対しても文句は言えなかった。私はベッドの脇にザックを置くと、早速ミケーネ王朝の遺跡へ行ってみることにした。ユースホステルからさらにまた30分ほど緩やかな上りの道を歩いていくと、頭上にライオンのレリーフがある石造りの門が見えてくる。そこをくぐり抜け、さらに上に登っていくと、建物の跡と思われる窪地や礎石が散在する宮殿跡に出る。宮殿跡には誰もいなかった。私はたった一人で歩き回りながら、この風景にどこか見覚えがあるような気がしていた。私は次第に暗くなっていく中、遺跡の最も高いところへと歩を運んだ。そしてそこから下界を眺めた瞬間、あまりの美しさにほとんど息を呑む思いだった。日が完全に沈んだアルゴスの平野は、無彩色の世界に近づきつつあった。すべてが薄い墨色に変わり始め、ところどころに湖と見まごうもやが立ち込めている。私はそのモノクロームの世界に佇んでいるうちに、この風景に見覚えのある理由が分かってきた。高校1、2年の頃、私はよく有楽町の日劇の地下にある映画館でヨーロッパの映画を見ていた。なんとなく小難しいものが多かったが、長距離ランナーの孤独も去年マリエンバードでも、蜜の味も、みんなそこで見た。きちんと理解できていたのかどうかは自信がないが、そうやって精一杯、誰にともなく背伸びをして見せていたのだろう。その中の一本に、ギリシャ映画のエレクトラがあった。それを見に行ったのは、陸上競技部のトレーニングが終わった土曜の夕方だったため、3分の1くらいは眠っていた。目が覚めると、女優が瓦礫の中をさまよい歩いている。また眠り、目を覚ますと、今度はそこで絶叫している。エレクトラという映画は、モノクロームの暗い画面に繰り返し眠りを誘われ、ほとんどストーリーを把握できなかったこともあって、わずかに瓦礫とその中の女優の姿しか印象に残らなかった。だが、あのエレクトラは、セットではなく実際の遺跡を使って演じられていたに違いない。そして、その荒れ果てた瓦礫の遺跡こそ、おそらくはこのミケーネの宮殿跡だったのだ。トロイ戦争に勝利したアガメムノンは、美しい捕囚としてトロイの王女カッサンドラを伴い、ミケーネに凱旋する。そのアガメムノンを、 妻のクリュタイムネストラが愛人のアイギストスと謀って殺してしまう。かつてアガメムノンが長女を生贄として神に差し出したことがあって以来、妻は夫に深い恨みを抱くようになっていたのだ。父の死を知った次女のエレクトラは、弟オレステスの身に危険が襲いかかるのを恐れて、遠くの地に逃がす。それから8年、復讐を誓ったエレクトラのもとに、立派に成長したオレステスが帰還する。やがてエレクトラはオレステスと力を合わせて父の無念を晴らすが、実の母を殺してしまった娘と息子には、もう一つの悲劇が待ち構えている。大学生になり、アイスキロスやエウリピデスのギリシャ悲劇を読んで、やっと理解したエレクトラの物語は、ざっとこういうものだった。私が眠りの合間に見たのは、父が殺されてから弟が帰ってくるまでの嘆きのエレクトラだったのだろう。この宮殿跡には映画の中のエレクトラ女優ばかりでなく、もしかしたら3000年以上も前に本物のエレクトラがさまよっていたことがあるのかもしれない。そんなことを考えながらの帰り道、私はアガメムノンの墓と呼ばれている宝物殿に寄ってみた。しかし、辺りはすっかり暗くなっており、中に入るのは諦めることにした。
明日への希望、音楽の力に圧倒される第九。 TBS ラジオ公演、ウクライナ国立歌劇場管弦楽団第九&運命が12月28日横浜みなとみらいホール、29日30日は東京オペラシティで開催されます。伝統を誇るウクライナ国立歌劇場管弦楽団がベートーベンの最高傑作を奏でます。魂を揺さぶる圧巻の響きに身を委ねる特別なコンサート、第九&運命。詳しくは TBS ラジオのホームページ、イベント情報まで。
命を懸けたラブストーリーが名曲とともに華やかに舞台でよみがえる。 TBS ラジオ公演ミュージカルボディーガード、世界中で大ヒットを遂げたあの映画をも超えて、2月18日から3月3日まで渋谷東急シアターオーブにて上演。詳しくは公式サイトをご覧ください。
朗読、斉藤匠、深夜特急オン・ザ・ロード。この番組は、はとバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。
TBS ラジオ。